説教 CD ナンバー258。本日のメッセージは天と御言葉と私と題して、2013年9月28日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
皆さん、おはようございます。今日は詩編第19編についてご一緒に学んでみたいと思います。この詩編第19編は、あの有名な目の見えない、喋れない、聞こえない三重苦を持ったヘレン・ケラーが毎日これを読んで、そして床に着いたと言われております。19編の1節から皆さんとご一緒に読んでみましょう。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉を他の日に伝え、この世は知識を他の世に告げる。話すことなく語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶ。神は火のために幕屋を天に設けられた。火は花婿がその祝いの部屋から出てくるように、また勇士が競い走るように、その道を喜び走る。それは天の果てから昇って、天の果てにまで巡っていく。その温まりを被らないものはない。新共同訳には、すぐ、天は神の栄光を表しとなってます。聖書を見ますと、パウロが言っているように第三の天という言葉がありますから、第二の天、第一の天があるに違いありません。第三の天はパウロが幻のうちに宇宙の中心、神の御座に引き上げられたと言っております。コリント第二の手紙12章の2節。もろもろの天は、これが正しいですね。太陽系も、そして銀河群も、そして 神の御座、すべての天は神の栄光を表し、そして大空は御手の技を示すと書いてあります。アブラハムもダビデもそしてイザヤも、もろもろの天そして大空を見て、これらを作られた神を賛美しております。イザヤ書の40章の26節に、目を高く上げて誰がこれらのものを創造したかを見よ、主は数を調べて万軍を引き出し、おのおのその名で呼ばれる、その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはないと言っています。この自然界、特に天そして大空は、この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すこともしない、語ることもしない、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶというのであります。どこの民族であろうが、諸々の天とその大空に神の御手の技を等しく見ることができます。この四節のジョークまで、この大宇宙、小さく我々の目に映るあの星は太陽の何十倍何百倍も大きいという大きな星によって成り立っていて、そして数えることができないのであります。そして4節の核の方からは、神は火のために幕屋を天に設けられた、太陽のことですね、太陽系に彼は目を移しています。火は太陽は花婿がその祝いの部屋から出てくるように、また勇士が競い走るように、その道を喜び走る、花婿が花嫁をもらって、そして祝いの部屋から出てくるときは、これは本当に元気よく喜びに満ち溢れて出てきますね。まあ結婚してから40年50年と経てば、その元気は喜びはなくなることがありますし、また破壊することもありますが、少なくとも結婚式終わってマーチするときにはもう喜びに満ち満ち溢れ、元気に溢れてます。そして勇士が競い走るように、太陽と勇士の二つで例えてます。この競争で、走る競争でもうスタートから力いっぱい、このスポーツは最初のこの出だしにかかっていると言われておりますが、元気よくスタートします。そのように太陽は朝元気よく昇って、そしてますますその輝きを増して真昼に至る。そしておそらくいつこの詩編が作られたか分かりませんが、少年ダビデは毎日日が出て、そして西に日が沈む光景を見たに違いありません。それは天の果てから昇って天の果てに巡っていく、その温まりを被らないものはない、 太陽があってこの地球に住む人間、植物、動物、みんな命があるんです。だから人々が太陽を拝みたくなる気持ちもわかりますね。神様のように太陽を拝んでいる人たちがたくさんいるのであります。この天体を、宇宙を研究しているその天文学者たちはこれらのものを創造した、作られた方がおられるに違いない、創造神を信じている学者が少なくはありません。我々はたびたび神の栄光を表すその夜空を、ダビデのように、アブラハムのように、イザヤのように、天空を眺める必要があるのではないでしょうか。そしておのずと神様を讃える賛美が出るはずであります。少しばかりどれほど宇宙は広いかということ、これを学んでみましょう。この地球の周囲にあるこれらの小さな塵のように見えるこれらの星々は、地球より太陽よりずっと何十倍も何百倍も大きな星によって成り立っているんです。ちなみに見てみましょう。左側のこれが太陽ですね。そして太陽の一番近くを回っているのが水星、その次は金星、その次に我々人間が住んでいる地球があります。そして火星、木星、木星は太陽系で一番大きいです。そして土星、天王星、海王星、今はこの冥王星とはなんか数えられない別の種類に入れられているようですね。私はよく、中学生の頃は水金地火木、水金地火木土天海冥王と覚えさせられたことがあります。このこれらの水金地火木土天海冥王は、これは惑星と呼ばれているんですが、太陽は恒星と言います。比べてみましょう。太陽系の惑星、この地球を見てください。この木星と、あるいは土星と地球を比べた場合、本当に小さなものです。しかし大きな太陽とはいえ、この地球はここにもう小さな点となってしか見えません。しかし地球は宇宙の中でいたずらに神様この地球を作られたのではないと、イザヤ書に書いてあります。特別な目的のためにこれを作られて、そして人間を特別な目的に作られたのです。なんと小さな小さな地球に住んでいることでしょう。もはやここを見ると地球はありません。我々が偉大な大きなあの太陽と思われてたこの太陽、この小さいピンポン玉よりももっと小さく見えますね。そしてシリウス、そしてもっと大きいポルクス、そしてアルクテウルス、大きな太陽よりもずっとずっと大きな 星があるのです。そしてさらに大きいのはこのベテルギウスという星、これはやがて爆発するのではないかと言われておりますね。そしてさらに大きな なのがアンタレスというんですね。アンタレス、もう地球など見えませんね。ここに太陽ももう見えないんですから。そしてこれらの惑星恒星を持つ宇宙を銀河系宇宙と呼んでいます。太陽は恒星と言われているんですが、この太陽銀河系宇宙の中に太陽系というのは一つしかないそうですね。しかし太陽のような恒星は約5000もあると言われています。ここに太陽が見えますね。この太陽という恒星が、これクエスチョンマーク開いてます、書いてますが、5000くらいはあるだろう、5000個以上、まだはっきりしないのそうです。この銀河系宇宙が、これが今のところ約2000億以上あると言われているんです。この宇宙の中に銀河系宇宙のような宇宙が2000億あると言われています。これはこういう島宇宙が2000億もあるというんですね。この地球何者なんでしょう。人は何者なのでこれを御心に留め、これを顧みられるのですかと夜空を眺めたダビデは歌いました。天文学者たちはこの広大無限に広がっている宇宙を今でもずっと探求し続けているんです。このハッブル病院、ハッブル望遠鏡ですね、ハッブル望遠鏡と言いますが、ずっと探し続けて、もう無限のように思われているんです。まあ人間から見たら広大無限でしょうけども、神様からご覧になったらこれは有限でしょう。なぜならば神様がお作りになったから。どこまで人間は神様の力と知恵を追求していくのでしょうか。この銀河系宇宙の中に私たちの太陽が小さく見えております。これ銀河系宇宙というのは、銀河というのは普通天の川とよく知られていますね。天の川、その銀河の中に、天の川の中に有名なあのオリオン星座があります。オリオン星座を通ってイエス・キリストはこの地球に再臨なさると言われておりますが、また私たちも再臨するとき、このオリオンの空洞を通って行くと言われています。イージー・ホワイトということはそう言ってますね。そして天文学者たちはこのオリオンの空洞の彼方に強力な光があると、そしてそれがオリオン星座を最も美しいものとして、カメラマンはこれをどんどんどんどん撮影しているんです。このとてつもない広大な宇宙、ローマ人への手紙の一章の20節にパウロは神の見えない性質、 すなわち神の永遠の力と神聖とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。この広大無限な宇宙、衝突することなく定められた軌道を秩序正しく回っている、永遠にわたって、不思議ではないでしょうか。この神の見えない性質、神性とその力、人間は小さな地球にいながら天を仰ごうとしない、そして自分たちの思いで目に見える神々、いわゆる偶像を作っているんですね。神の見えない性質と神性と力は被造物において知られている。だから彼らには弁解の余地がない。正しく理性を働かせば、これを作られた方がいらっしゃるということを認めるに違いありません。人間は神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえって彼らは自ら知者と称しながら愚かになりとパウロは言っているんです。そして不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せて拝んでいると言っています。地球だけ眺めていると人間自己表現に陥ってしまいます。人間の知恵と力を誇る愚かな人間だと神様は言っていらっしゃいます。彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきかな、アーメンとあのパウロは言っているのです。不思議ではないでしょうか。我々の太陽系見ただけでも、太陽を中心にして水、金、地下、木、土、天、火、王星、この星が規則正しく回っている。そして一年、月、一日というものを我々に教えているんです。もろもろの天体は神の栄光を表している。先ほど言いました、その秩序、その計画性、その美しさ、創造者の存在を証ししているとは思わないでしょうか。そしてこの詩編ダビデ、詩編記者ダビデは今度は神の御言葉に目を向けます。19章の7節から一緒に、主の掟は完全であって魂を生き返らせ、主の証は確かであって無学なものを賢くする。主の掟、主の証、そして8節、主の悟しは正しくて心を喜ばせ、主の戒めは混じりなくて眼を明らかにする。死を恐れる道は常しえに耐えることがなく、主の裁き、神の御言葉によって裁きですね、同じこと言ってるは真実であってことごとく正しい。神の御言葉は、聖書は完全である点です。完全、人間の書いたものは完全なものは一つもありません。この聖書のことを主の掟、主の証、主の悟し、主の戒めと言っています。あるいは主の裁きという時もあります。それは完全で、 確かで確実で正しくて混じり気がない、清らかで純潔で真実でことごとく正しい。これほど攻撃された書物は他にありません。そしてこれに矛盾を見出してこれを滅ぼそうとした人たちが、無神論者、懐疑論者がたくさん出ました。依然として各時代これはベストセラーであります。近年になって、近年聖書本文学というのが出てきて、聖書の写本を少しずつ変えてきた人たちもいます。しかし純粋な聖書は残っています。多くの人々はその学者によって変えられた、翻訳も変えられていた、それらの聖書に騙されると言いましょうか、知らないでそういうこともあるんです。で、ダビデは実説、これらは金よりも多くの純金よりも親しく、また蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。この詩編というのはヘブル語でですね、同じことを違った言葉で表現しているところが面白い。金よりも多くの純金よりも、蜜よりも、そして蜂の巣の滴りよりもと書いてあります。親しく甘い、こういうふうに言葉を表現を違ってるから、とてもいい勉強になりますね。この純潔で、そして完全な神の御言葉を学ぶときにどういう利益があるか、益をもたらすかということを11節に書いています。あなたのしもべはこれらによって戒めを受けろ。戒め、神様の御言葉の戒めは正しいんです。そして我々を矯正していく、この、テモテ第二の手紙の3章の16節に、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、ある学者たちはここは霊感を受けてる、ここは霊感を受けてないなどと批判しますが、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたと言っています。で、どんな影響をもたらすんですか。人を教え、そして戒め、正しくし、それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものとする。宇宙は神の御手は完全で神の栄光を表している。聖書も完全でことごとく正しい。これを守れば大いなる報いがあるって言うんです。そして聖書を研究し読む人たち、それに従う人たちに祝福を約束してます。そして完全に整えられたものとなるというのです。だから神の御言葉をことごとく正しいから、これに付け加えたり、これから取り除いたりすることに対して厳しい警告が詩編22編申命記4章に書いてあります。聖書に書かれている災害が望むと警告されているのであります。詩編12編の6節には、主の言葉は清き言葉である、純潔であるって言うんですね。地に設けられた炉で、火の炉で練り、七度清められた銀のようである。12章の7節は口語訳はちょっと間違っていますね。主よ、 我らを保ちとなってますが、近邸訳を見ますと、あるいは新改訳は、主よそれらを、つまり神の御言葉を保ち保存し、常しえにこの人々から、それらから常しえにそれから免れさせてくださいと言ってるんですね。聖書は完全であるということです。イザヤ34章の16節、あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読め、これらのものは一つも欠けることはないって言うんです。完全なんです。また一つもその連れ合いを欠くものはない。どういうことですか？完全に調和が取れてる、矛盾のように見えることがあります。これをパラドックスと言うんですが、完全に調和が取れてるんです。しかし学者たちはその聖書から取り除いたり付け加えたりしてるということ、私は新共同訳聖書が出てからそれを初めて研究してみたら分かりました。聖書の翻訳の歴史の中で、その翻訳する時の元になる写本に手をつけて、そして覗いたり付け加えたりしているということです。聖書は完全に調和が取れている。したがって聖書を読むときに、ここがおかしいと思うときに、いろいろな訳を調べる。そして聖書全体から解釈するんです。そうしたら完全に調和の取れていることがわかります。なぜ？これはその霊が彼らを集められたからであると書いてあります。神の霊感の書であるんです。今度はダビデは人間に自分の姿に目を向けています。12節、誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どうか私を隠れた戸から解き放ってください。過ちを犯さない人いますか？罪を犯さない人がいますか？この過ちというのは知っていて、多くの場合知らないで過ちを犯します。他人から見たら欠点過ちをよく見えますが、自分自身でなかなか知らないものです。詩編記者ダビデはどうか私を探って、私のうちに悪しきものがあるかないかを調べて、常しえの道に導いてくださいと言っています。人間は自己反省、自分の心を探ります。自己吟味します。いくら自己吟味しても心はよろずのものより偽るものであってと、甚だしく悪に染まっているとエレミアは言いました。偽る、自分で自分の心を探っても偽るものですから、正しく見ることができません。そしてこの罪というのは多くの場合隠れているんです。隠れた戸からどうぞ解き放ってください。正しいと思ってもできない。そしてとっさに罪を犯してしまう。隠れた戸が罪、我々生まれながらにして罪人であるんです。だから神の律法は正しい聖なるものであるということを知りながら守ることができない。で、隠れた自我、利己愛があって、とっさに罪を犯してしまう、悪しき言葉を出してしまう、人を傷つけてしまう。皆さん、言葉というのは 人を傷つけるだけでなくて自分自身も傷つけるんです。13節、またあなたのしもべを引き止めて故意の罪を犯させず、知っていて罪を犯す罪がありますね。どうぞ故意の罪を犯させないようにしてください。これに支配されることのないようにしてください。そうすれば私は過ちのないものとなって大いなる咎を免れることができるでしょう。この12節から14節までダビデは人間の罪深い様を歌っています。そしてお祈りで終わっています。どうぞ罪から解き放ってください、許してください、清めてください。そして今日は特に焦点を当てたいのは14節最後です。我が岩、我が贖い主なる主よ、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますように。この19編ここで終わってますが、ローマ書3章の23節、天は神の栄光を表し、神の御言葉は確実で純粋でことごとく正しい、しかし人間は罪を犯したため神の栄光を表さなくなった。どれだけの人間、すべての人だと聖書を教えています。だから求めてみますと、ダビデの祈りは私たちの祈りでもあります。我が岩、我が贖い主なる主よ、私たちの罪を許し清め罪から解放する、そのお方は岩なるキリストです。この岩はペテロではありません。ローマ法王教はあのペテロの上に、第一代ローマ法王の上に世々に建てられてきた、継続してきた教会であるというのです。で、法王は絶対無病であるというんです。私たちは最後の贖いの日に住んでいることを知ってますね。食材の犠牲があり、そして食材贖いを完成するために天の聖所に入られて、天の至聖所に今大祭司としてイエス・キリストが入られた。何のために？我々が全く清められて、ことごとく正しいものとされて、神の栄光を表してイエス様花婿を迎えるためにです。天が神の栄光を表しているように、聖書が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさいと、イエス様はマタイによる福音書5章に言ってますね。我々人間完全になることができるんでしょうか？神のご命令は神様の約束であります。私たちのうちに清くなりたい、完全になりたいという願いを聖霊を起こさせ、そしてその恵みの御業を完成するのは神であると、フィリピ2章の12、13節に書いてあります。完全になることができるんでしょうか？ヤコブ3章の2節に、私たちは皆多くの過ちを犯すものである。もし言葉の上で 過ちのない人があれば、そういう人は全身をも制御することのできる完全な人であるというんです。この舌を制御する人がいるならば完全な人であるというんです。心が完全に清められて罪のないものとなって、そして言葉を完全に制御することのできる人たちというのが出現するんでしょうか。黙示録14章の4節に神の御言葉はこう言っています。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところやどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがない。完全に舌を制御することのできる人たちが出現するのであります。彼らは傷のないものである。うちに偽りがないならば完全であるというんですね。聖書は非常にはっきり、アラム子イエス様がおいでになる前にこう言ってます。エペソ5章の26節、キリストがそうなさった、そうなさったというのはご自身を十字架で捧げられたのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためである。またシミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。ということはキリストがおいでになって迎えられる人たちは聖なる良い人たちであるんです。聖書はそう言ってる。口の言葉を制する人たち、弟子たちはきれいな言葉を使うことで有名であったと各時代の記号に書いてあります。最後の時代の人々はシミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会になるって言うんです。そしたら花嫁は花婿イエス様を迎えることができると言うんです。イエス様はこの至聖所で、いとも聖なるところで、いとも聖なる神の民を準備しようとしています。花嫁を、これは神の御言葉が保証しています。イエスの恵みによって完成される民、こういう花嫁が出来上がったならば我々を迎えにイエス様は再臨なさる。人は眺めることによって変えられるというのはこの精神の法則だそうです。何を考え、何を眺め、何を見ているか、何を仰いでるか、眺めることによって変えられる。イエスを眺め、その愛と完全な品性について語るとき、私たちもその御形に変えられる。イエスが私たちの前に示された高い理想を思い考えることによって純潔な聖なる雰囲気にまで向上し、神の御前に至ることができる。こうした境地に住むとき、私たちから光が出て接するあらゆる人に反映していくのである。いや、人間である限りこの地上においては完全になることができない。多くの人々がそう考えています。しかし神の 御言葉はそう教えてない。もろもろの罪から清められて、傷のない、口に偽りのない、キリスト者たちの集団が現れると教えています。この高い理想を思い、考えることだけではなくて、語るとき、神様が約束なさったんだからできると口で告白する、語るときそうなるのであります。そしてこの高い理想に作り変えられた人たちは、ちょうど月が太陽の光を反映するように、接するあらゆる人にイエス様のお姿を反映していくのであります。なんという素晴らしい御言葉でしょう。今朝私たちはダビデのように、我が岩、千歳の岩、主イエスよ、贖い主なる主よ、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますようにと祈りたいものです。どんなに言葉正しく、そして親切、礼儀正しいように思えても、心が汚れているならば、決して本当の礼儀作法、本当の正しい言葉、神に喜ばれる言葉は出てこないのであります。心から言葉が出るのです。そして、これついでにヤコブ書、そうですね、ヤコブ書ちょっと最後にお読みしたいんですが、非常に実際的な、勧告をヤコブは我々に与えています。私、これは3章ですね、ヤコブ3章。私たちは皆多くの過ちを犯すものである。もし言葉の上で過ちのない人があれば、そういう人は全身をも制御することのできる完全な人である。馬に例えています。馬を御するためにその口に、靴はですね、靴輪に例えています。靴輪をはめるなら、その全身を引き回すことができる。馬に靴輪。それから今度は船の舵に例えています。船を見るがよい、船体が非常に大きく、また激しい嵐に吹きまくられても、ごく小さな舵一つで創造者の思いのままに運転される。また火にも例えています。同じく舌は小さな器官ではあるが、よく体言相互するもので、体言相互するものである。見よ、ごく小さな火でも非常に大きな森を燃やすではないか。馬の靴輪に例えてますね。そして船の小さな舵に例えてます。そして小さな火が山火事、大きな山火事を起こすように、この間寄せ見てであったように、人間の舌もそうであるというんです。どうか我が世は我が贖い主なる主よ、私たちの口の言葉と私たちの心があなたの前に喜ばれますようにと祈りたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、詩編第19編から今日学びました。私たちは小さな地球に住んでて、自分のことしかほとんど考えない、塵に等しいものでありますが、天体を眺め、大空を眺めるときに、神の見えない神性と力を見、その栄光を見るとき、またあなたの御言葉を研究するとき、私たちも あなたの栄光を反映するものとなることができるという約束を見ました。どうぞ花婿なるイエス・キリストを迎えるために最後の贖いをなしておられるイエス様に目を向けて、イエスの恵みが私たちを完全なものとしてくださるように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smrministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。